とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、愛国心と自己責任というですね、お話をしたいと思います。人がね、誰かを操りたい、コントロールしたいという時にですね、一つの秘訣があります。どういう秘訣かと申しますと、うまくいったらこっちのおかげ、こっちというのはこのコントロールする側、操っている側の人のことですね。この人のおかげ、失敗したら自分のおかげ、自分のせい、自分の責任、こういうね、思考パターンを身につけさせることなんですね。植え込むんですね。これだけだとちょっと漠然としてよくわかりませんよね。これはよく宗教でね、ある考え方なんですね。例えばね、日蓮という鎌倉時代のね、お坊さんがおりましたけども、まあ、このロジックをね、上手に使っておりました。まあ、南無妙法蓮華経と唱えたらね、幸せになれますよというのがね、この日蓮の思想なんですけどもね。まあ、日蓮の言うことを信じてね、南無妙法蓮華経とね、人々が唱えると。それでもしね、幸せになったと。いいことが起きたと。まあその時にはね、日蓮はね、法恩感謝しなさいと、こういうわけですね。感謝せよと。それでね、日蓮のもとに供養の品が届くわけですね。ところがね、この南無妙法蓮華経と唱えてもね、まあ思うようにならなかったという人も当然いるわけでしょ。そういう時にはね、日蓮はね、信仰が弱いんだと、こういうわけですね。南無妙法蓮華経には力があるんだと。でもその人の信仰が弱いんだと。だからそれは日蓮の咎にあらずと、日蓮の責任にあらずと、こういうわけですね。昭和に入ってからね、日蓮教団がものすごく増えましたよね。それはつまりね、この日蓮の考え方がね、利用しやすかったんですね。宗教を広めるときにね、宗教屋にとって非常に都合が良かったんですね。うまくいけば神仏のおかげ、うまくいかないときは神仏じゃなくてね、自分がね、信仰が弱かったんだと。信仰が足りなかったんだと。そう思ってもらえるのが一番いいですよね。こんな都合のいいことはないわけですね。これはね、政治の世界でも同じなんですね。政治の世界ではね、どういうね、切り口になるかと申しますと、うまくいったらね、幸せになったら、成功したら、国のおかげ、国のシステムのおかげ、日本という国家のおかげ、日本という国に感謝しなさい。失敗したら、不幸になったら、思い通りにいかなかったら、それは自分のせい、自己責任である。このようにね、考えさせようとするわけですね。幸せになったら国のおかげと。そういうふうにね、思わせようというのはね、これは愛国心ですね。国を愛する心、愛国心。うまくいかなかったら自己責任。すなわち愛国心と自己責任。この二つっていうのはね、政府がね、人々をコントロールするときのね、キーワードなんですね。私は何もね、愛国心を持つなと言ってるわけじゃないんですよ。自発的に自然に愛国心を持つならばいいと思うんです。人としてね、当然のことでもあると思いますね。ところがね、それをね、国家からね、強制されるというのはね、これはおかしいと思いますね。ですから愛国心教育っていうのはね、私は反対してるんですね。愛国心というのは教育するものではないと思いますね。自然に芽生えるものだと思っております。教育されて生まれた愛国心というのはね、ろくなもんじゃないと思いますね。マインドコントロール以外の何者でもないと私は思います。これでね、自己責任論っていうのもマインドコントロールだと私は考えております。 もちろんね、自己責任という概念自体をね、否定してるわけじゃないですよ。自己責任ということはあるんですよ。あるんですけれども、必要以上に自己責任論が唱えられるというのはね、これはマインドコントロールだと私は思っております。うまくいかなかったら、信心が弱いからなんだというのと同じロジックだと思ってるんですね。あんたが努力しないだけじゃん。ということですよね。努力しないからうまくいかなかったんじゃんっていうのが、これが自己責任論ですよね。ところがね、その裏にはね、重要なことが隠蔽されてるんですね。それは国家行政の努力不足ですよね。国家行政の努力不足を隠蔽するために自己責任論というのがこれが利用されているわけですね。そしてそれが自民党政治ですよね。何も民主党が素晴らしいって言ってんじゃないですよ。自民党がクソだったと言ってるわけですね。もうちょっとね、別の角度でね、別の見方でお話してみたいと思うんですけども、暴力的な男に惚れちゃう女って多いんですよね、結構ね。乱暴なね、横暴な男に惚れちゃう女って多いんですよ。それってね、マインドコントロールされてんですよね。それだけじゃないんですけどもね。まあ、マインドコントロールをされてるから、まあそういう男に惚れてしまっていると。じゃあどういうふうにコントロールされているかっていうとですね、飴と鞭なんですね。そういう男っていうのはね、気に入らないとね、どついたりね、罵ったりするわけですよ。ところがね、自分にね、気に入った風にね、動いてくれると褒めるんですね。まあ実に単純なことなんですけども、やられる側としてはこれ大きいわけですよ。どついたり罵ったりっていうのはこれ怖いわけですよ。やられる側としてはね。怖い、ビビると。それでね、こっちがまあ、従わないと。こっちっていうのはまあ、女の側ですね。女の側がその男のね、主張に対してね、同意しないと。反抗すると。そういう状況だと、なおさらね、どっつく。なおさらどうなると。エスカレートしていくわけですね。ところがね、まあ、あんまり怖いんで、私も悪かったかもしれないと言うと、そうだろう？まあ、こう来るわけですね。で、そこからまた畳み込んでいくわけですね。それで、結局ね、全部自分が悪かったんだと、女の方がね、屈すれば、そこでものすごく優しくなるんですね。すなわちさっき言ったですね、最初に話した、うまくいったらあんたのおかげ、失敗したら自分のせいと。こういう考え方をね、こういう思考回路をこの横暴な男はね、飴と鞭によって女に刻み込むわけですね。で、女の方っていうのはね、感覚的に、判断する気質を持ってますよね。男っていうのはまあ思考的に動きますよね。計算で、判断しますよね。計算で行動しますよね。女の方っていうのは感覚的にね、皮膚感覚的に行動すると。で、男っていうのは結構損得抜きでね、正義感だけで突っ走るところがありますよね。目の前にね、2000万積まれてもね、その金が、汚い金だったら、相手の顔にね、水ぶっかけて帰ってくるみたいなところっていうのは男にありますよね。ところがね、女の場合はね、目先の損得で動いちゃうことっていうのは結構あるんですね。ですからね、相手が怖いと。相手が暴力を振るってくると。乱暴なね、言葉をね、吐くと。いうだけでね、自分の考え方が強制されてしまうんですね。まあそれがね、まあ裏側から見るとね、まあ強さとかしたたかさとかね、そう言えなくもないんですね。自分を守る本能ですからね。生物学的な本能ですから。生物学的っていうとね、この男と女の気質の違いっていうのはどういうことかっていうとね、家庭がありますね。お父さんとお母さんと子供と、まあ、この三つのね、関係がありますね。で、このお父さんとお母さんと子供と、このお父さんっていうのは結構割合長期的な判断に基づいて行動すると。まあ、一年先、二年先、女房子供を食わしていかなければならないという、 計算のもとで行動するんですね。ですから、短期的な損得よりもね、長期的なことを考えるんですね。ですから、男は計算力っていうのがね、非常に強く働いてるんですね。ところがね、このお父さんもね、突然死んだりしますね。戦いに巻き込まれて死んでしまったりね。あるいは重労働中にね、事故に遭って死んでしまったりするわけですね。それにね、男の生命保険の料金は高いと。まあ、そんなことどうでもいいんですけども。男がいなくなった時にね、お父さんが死んでしまった時に、じゃあお母さんはどうするのかと。子供を守んなきゃいけないんですね。こうなるとね、正義とか何とか言ってられないわけですよ。長期的なこととか考えてられないわけですね。とにかく守んなきゃいけないと。とにかく子供を守って生きていかなきゃいけないっていう時になるとね、なびくんですね。強いものに。正しいとか間違ってるとか言ってられないわけですね。子供を守っていかなきゃいけないと。で、こっちにね、ある程度の立場がね、社会的な立場がね、身についてきたら、その時に正義とか初めて言えばいいわけでね。今自分たちがね、吹けば飛ぶようなね、存在だったらね、そんな正義とか何とか言ってられないわけですよ。相手が悪いからと言って反発してられないんですね。そんなことしてたら殺されてしまいますからね。というわけでなびくと。もちろんね、相手が悪いと思ってるのにね、相手が悪人だとね、思っているのに、それにね、まざまざと従うというのはね、それは人間の感覚としてね、納得のいくもんじゃありませんから、だから自分の思考すら変えてしまうんですね。これ認知的不協和っていう心理学の用語がありますけどもね、環境が変えられないならば、自分の心を変えてしまおうと。これが認知的不協和ですけどもね。これがまあ心理の中に働くわけですね。すなわち、マインドコントロールを、自らマインドコントロールをしてしまうんですね。してしまうというか受け入れるんですね。相手のマインドコントロールを受け入れてしまうんですね。こういう資質が女性にはあるんですね。ある種の生き延びるための力なんですね。しぶとさなんですよ。だから相手が横暴だとね、その横暴さに対してね、柔軟に対応するんですね。すなわち、間違ったことね、失敗したら自分のせいと、うまくいったらあんたのおかげと、こういう考え方を受け入れるんですね。これってある意味究極の愛なんですよ。究極の愛なんですよね。だってうまくいかなかったらね、全部私が悪いんだと。うまくいったらね、あなたがいてころ、あなたがいたからこそうまくいったんだと。こう考えるわけですからね、究極の愛なんですよ。で、実際にね、精神的にも燃え上がるんですね。情熱的に燃え上がるわけですよ。まあ、さっき愛国心と自己責任って言いましたけどね。この愛が強化されるんですね。で、男っていうのはね、折れてくる女好きですからね。男は女を支配しようとしますから。男だってね、相手がものすごく強いと思ったら屈するんですね。膝を屈するんです。でも女に対しては強くあろうとするんですね。男はね。本能的にそうなんですよ。だから女が屈してくれるとね、女が従順なね、態度を見せてくれるとね、男はその女が可愛いんですね。ですからめちゃくちゃ可愛がるんですね。それで横暴な男とね、従順な女の間のね、夜の時間はものすごく盛り上がるんですね。そしてね、こういうね、まあ、裸のね、結びつきができるとね、女の方はね、支配されてるんだけども、支配してるような気持ちにもなるわけですね、一方で。これがさっき言ったね、そればかりではないという部分なんですけどもね。単にね、マインドコントロール的に支配されてるだけじゃなくてね、横暴な男とね、裸の付き合いをすることによってね、この人は私じゃなきゃ守れないんだよというね、まあ、そういう母性本能ですか。これが芽生えるんですね。他の女性に対する優位性というのが湧くわけですよ。強い男の女であると。この強い男の女であるということによるね、優位性をね、感じるわけですね。ヤクザの女とかね、まあみんなこの感覚ですね。まあですからヤクザの女とか言うと私100%軽蔑するんですけどもね。いいように支配されただけなんですよ、結局ね。男はくだらんでしょ？だからこういうくだらんものにコントロールされないでほしいですね。 宗教とかにも引っかかってんの女性なんですよね。これみんな同じやり方で引っかかってんですよね。もちろん男でも引っかかってますからね。とにかくね、相手がアメとムチを使ってきたらね、あ、これはコントロールしようとしてるんだなと思った方がいいですね。というわけでですね、今回はこの辺で、また来週。